それでは源氏物語の魅力、楽しみ方を紹介していきましょう。横浜市内にある鶴見大学には源氏物語の名を冠する研究所があるんです。先日お邪魔して、鶴見大学源氏物語研究所所長で文学部教授中川博夫さん、研究所主任で文学部准教授の田口信之さんにお話を伺ってきました。それではまずは中川先生に伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは鶴見大学源氏物語研究所について詳しく教えてください。
はい、鶴見大学は日本文学科ができて60周年になります。その間、和歌の本、それから、平安時代の物語の本、
はい、
あるいは平家物語などの軍記物語、それらを主軸としていろいろな古典籍を集めてきました。で、源氏物語はやはり平安の物語の中でも一番大きな作品ですので、それも集めることに力を注いできたんですね。で、それがある程度の点数に達したので、それでは源氏物語を、整理する研究所を作ろうということで、平成11年1999年の4月1日に源氏物語研究所ができました。
はい。
で、その研究所では集めた書物に即した、文献学あるいは書史学などと言いますけど、それを調査研究しております。で、その成果を学内外に広く知ってもらうために、貴重書店貴重書ですね、貴重書の展覧会やそれから講演会、そういうものを定期的に開催し、また年に1回年報という源氏物語研究所年報というものを出して皆さんに知っていただく努力をしています。
はい。さまざまな書物をね、所蔵されているということですが、現在は源氏物語に関する資料はどれくらい所蔵されているんでしょうか。
はい、当初は300点ぐらいだったと思うんですけども、
はい、
研究所発足の段階、それの数倍には達していると思います。
はい。そしてね、この度およそ100年ぶりに与謝野晶子が源氏物語の各巻を読んだ短歌を自ら書いた色紙帳、源氏物語来賛というものが100年ぶりに出現したということでね、今日はその貴重な資料もお持ちいただきました。そのあたりは田口先生に伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは与謝野晶子というと源氏物語の現代語訳などもね、していますけれども、改めて与謝野晶子と源氏物語との関わりについても教えてください。
はい。与謝野晶子というと乱れ髪などの短歌を作る歌人として有名ですけれども、
はい、
源氏物語の翻訳、現代語訳を2回行っていまして、うん、で、他に講義という名前の注釈を1回作っていて、で、これは原稿用紙1万枚ぐらい書いたっていうんですけど、関東大震災で燃えてしまいまして、今は読むことができないんですね。
はい。
で、それとはまた別に源氏物語の要約で54巻全ての内容を原稿用紙70枚ぐらいにしたという、で、これは鶴見大学に原稿が保存されているんですけど、公害源氏物語という要約も作っています。で、このように源氏物語を翻訳したり注釈したり、あと要約したりというふうに様々やっていて、はい、で、源氏物語来賛というのは、その源氏物語54巻全ての内容を一巻に一首という短歌の形で読んだものですね。だから54首の短歌が源氏物語来賛として、はい、作られています。
はい。与謝野晶子もこう源氏物語に思い入れが強かったのではないかなというのをね、感じるんですけれども、この度その100年ぶりに出現したこの色紙帳ですね、はい、こちらはどんな作品なんでしょうか。
で、源氏物語来賛は、はい、短冊とか屏風とか様々な形で与謝野晶子自身が何度も書いているんですけれども、うん、その書くたんびに内容をちょっとずつ変えているようでして、で、そこでやっぱり思い入れの強さというかですね、少しでもいい歌にしたいっていう気持ちが読み取れるところです、
うん、
で、今回のものは蛇腹状になっている色紙を台紙に貼って、
はい、
で、その台紙が蛇腹状になっている折り状という形なんですけれども、うん、大正12年1923年の8月の明星という雑誌に空前の一大歌城歌城全一巻切箱入り高島屋特製 で、唐織表層というのはあの布で表紙を作ったということですけれども、で値が350円であると。で、あのと現在の価格に直すと170万円ぐらいの価値にはなるかと思うんですけど、で、
はい、
その特別版の源氏物語来賛をただ一人の人に、
はい、
あの売りますという広告なんですね、
はい、一点物ですね、
一点物ということで、
はい、
でそれが所蔵者がずっと不明だったんですけれども、あの最近鶴見大学が手に入れた源氏来賛がそれに当たるのではないかということです。あの、はい、形としても中身としても、あとあのその箱に切り箱に大正12年6月というふうに書いてあるので、うん、まあ、ほぼこの明星に載せていた広告のものそのものであろうと、
世界中にただ一点のそのものではないかとあろうと思われるものを今日お持ちいただいたんですけれども、はいはい、本当にね立派なこちらあのアルバム状の本になっていまして、表紙はねあの綺麗な布地で花柄になってますね。で開いていくと1ページ1ページにあの美しいね色紙が入っているんですけれども、そちらに、与謝野晶子が、直筆の歌が書かれています。大きさとしては30センチ ×30 センチぐらいですね。厚さもかなりありますね、5センチくらいありますが、まあ綺麗に残っていまして、
そうですね、
はい、色紙が青と紫の雲の模様になっているんですが、はい、このあたりの色もね鮮やかに残ってますね、
うん、紫の色っていうのは飛びやすいんですけれども、
はい、
まあ、保存状態もかなり良くて、美術的な価値も文学的な価値に加えてあるんじゃないかと思っています、
は
い、
もうページをめくる手が震えるんですけれどもこれ与謝野晶子のも直筆なんですか？
そうですね、直筆ですね、
はい、本当にこれはかなり貴重な資料で、またではこちらの資料をもとにまた研究を進められていくということですね、
はい、
それでは中川先生、改めてこの源氏物語とその作者紫式部について教えてください。
はい、紫式部は平安時代真ん中頃、ちょうど西暦で言いますと1000年前後の人物です。NHK の大河ドラマで折から始まりました、あの光る君へに登場する藤原道長、その娘で一条天皇の中宮正妻にあたる、地位ですけども、その中宮である彰子、現代の人で言えば晶子と言いますけども、彰子に仕えたのが紫式部です、
はい。
幼少期から大変学問ができた、当時の学問は漢詩文です。漢詩文がよくできて、しかし女性ですからそれを生かす場はあまりなかったんですね、
はい、
父親はこの娘、紫式部が男だったらよかったのにというふうに有名なエピソードが伝わっています、
はい、
弟は信則と言います、それとも比較されたようです。で一条天皇はあの源氏物語を読んで非常に紫式部は才能があるんだということを言ったというふうに伝わっています、
はい、
本名は分かっていません。紫式部というのも当時の人もしくは後の人がつけたあだ名です。
はい、分かってないことも多いということですね、はい、先生、あの源氏物語というと私はもう本当に愛の壮大な人間ドラマのようなイメージがあるんですけれども、改めてどういった作品なんでしょうか？
はい、おっしゃった通り人間ドラマだと思います。まあ、天皇4代780年にわたる長編物語です。で、あの大変容姿や才能に優れた全てを兼ね備えた光源氏の栄華と挫折、それから光源氏死後の世界が描かれています。光源氏をめぐるいろいろな愛憎劇、単純な言葉で言えば愛憎劇が繰り広げられていて、それが54巻で描かれているということです。その中のまあ重要なモチーフはいろんなあの考え方あると思いますけれども、男性の母への情念だと思います、光源氏が亡き母桐壺の行為への慕情を捨てがたく、それが、自分の父である桐壺院の中宮藤壺への恋、許されざる恋となって現れて、そこに不義の子が生まれて、それが帝となり、
うん、
その後光源氏は自分の正妻である女三宮と柏木との間の不義の子を自分の胸に抱かざるを得なくなる、
はい、
そういう、まあ、あの非常に重要なモチーフがそれだというふうに思います。
はい、わかりました。 あの1000年前後にこの源氏物語が生まれたということなんですが、それまでにもね物語というのはあったと思います。あの田口先生、その以前の物語と源氏物語の違いについても教えてください。
はい、やっぱり人間ドラマっていうところが一番違うと思うんですね。例えば、はい、源氏物語以前だと竹取物語っていうかぐや姫の話が有名だと思いますけれども、例えばかぐや姫の性格ってなんだろうとかって言った時にそういうのが分かんないんですよね。
はい、
でなんとなくあのその人物キャラ設定というか、
はい、
そういうキャラクターがぼんやりとしか描かれてなかった物語から源氏物語になるとその一人一人の性格がすごく細かく描かれて、でこの人はまあなんか勝ち気な人だったり心優しい人だったりっていう、はい、そういうなんかすごくあの登場人物の作り分けというか、
はい、
使い分けが紫式部の腕の見せ所だったんじゃないかと思っています。
はい、あの私はあの末妻花をよく覚えているんですが、なんかこう愛おしいキャラクターみたいなのが、はい、すごくこうまた身近にありそうなストーリーというところが、
それで、はい、完全懲悪みたいな物語でもないっていうところがまたすごいかと思いますね。あのキャラクターがやっぱりいいところもあれば悪いところもあるしっていう、はいはい、本当にいかにも現実世界にいそうな人間の雰囲気が描かれていると、なのに全て作り話だっていうところがすごいんじゃないでしょうかね。うん、
はい、1000年以上前の作品ですが今でも面白く読める作品だと思うんですが、ただ、全54巻ということでね、かなりあのチャレンジするのにはちょっとハードルが高いという方もいると思うんですが、初心者の方におすすめの楽しみ方をぜひね中川先生からお願いいたします。
はい、いろいろなあの導入でいいと思うんですけれども、例えば花の宴という昔から大変あの人気のあった巻があります。
はい、
これはその若き日の光源氏の貴公子ぶりと色好みがよく出ています。これ大変短いので、
はい、
だけどあの光源氏のキャラクターがよく描かれているので、
はい、
ここから読むのが一つの手だと思います。
なるほど、はい、
いずれにしろまずはあの全体のあらすじやそれから人物関係の系図なんかを掴んで、そこから面白そうな場面あるいは推しのキャラクターなんかを見つけて、
はい、
そこからあの原文を少しずつ読んでいく、あるいは役を読んでいくっていうふうに進んでいくと入りやすいんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、ぜひ、ね、あの田口先生、あの源氏物語に関して知っていると楽しい豆知識なんかあったら教えてください。
はい、紫式部っていうとやっぱり今源氏物語の作者として偉大な人物っていう感じがするかと思うんですけれども、はい、実は平安時代にはあの仏教の考え方が強かったので、仏教の中であの嘘をついてはいけないという、まあ、ルールがあるわけですね、
はい、
戒めというか、で作り物語の源氏物語は言ってしまったら嘘の話であって、で紫式部はその嘘をついた人であると、であの仏教的なあの考えに染まっている人からするともう地獄に落ちた人なんだっていうふうに言われているんですね。でただ面白いのは同じ時代に一方では地獄に落ちた罪深い人っていう人がいる一方で、紫式部を地獄から助けてあげようってあの言った貴族たちもいて、でやっぱりそこはあの源氏物語の魅力なんでしょうね、ファンというか。であの源氏供養と言ってですね、あの紫式部を法華経の力で地獄から救ってあげようっていう、まあ、イベントを開いた人たちもいます。
本当に人々から愛された作品なんだなというのがよく分かりました。ではあの最後にね、これほどまでこうして人を引きつける源氏物語のね魅力っていうところをぜひそれぞれに伺いたいと思います。田口先生お願いします。
そうですね、やっぱり源氏物語は中身が読むと面白いので、まあ、最初はちょっと大変かもしれませんけど、現代語訳でも漫画でも映画でも、まあ、本当にちょっと見るだけで続きが気になっていくようなそういう物語ですので、どうぞお気軽にお読みください。
はい、ありがとうございます。では中川先生お願いします。
はい、源氏物語はですねやっぱり広がりがあるんだと思います。私は普段和歌を研究しておりますけれども、歌人たちは和歌でもって源氏物語を表現することを長いことやってきました。 で和歌だけじゃなくてその他のジャンルの作品も源氏物語の影響あるいは源氏物語を意識したものがたくさんあるんですね。それは現代にまで続いていると思います。それだけ非常に影響力のあった作品だということが一つの、大きな魅力だというふうに思います。
中川先生、田口先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、源氏物語、皆さんはどれくらい作品の内容を知っているでしょうか。私はね、高校生の時に源氏物語を題材にした漫画にドハマりしまして、一気読みした記憶があります。ぜひね、お話を伺って、次は活字で読んでみたいなという気持ちになりました。鶴見大学図書館では現在、貴重書店与謝野晶子の源氏物語来賛を2月24日土曜日まで開催しています。今回紹介した貴重な資料を実際に見ることができます。また展示の最終日11時から図書館地下ホールで講演会、鶴見大学図書館像源氏物語来賛が開催されます。講師は田口先生です。より深いお話聞くことができます。展示講演会ともに入場無料、申し込み不要となっています。詳しくは鶴見大学図書館のホームページご覧ください。